山梨には戦国武将武田信玄や根津嘉一郎に代表される甲州財閥など、古くからその時代その時代を切り開いてきた開拓者たちがいます。そしてその魂は今もなお生き続けています。この番組では山梨出身在住の企業団体のトップである開拓者に事業成功の秘訣を伺います。開拓者の会は会の国の会。今回の開拓者は宝刀味比べ大会で3連覇を成し遂げ殿堂入りを果たした株式会社ふなりの代表取締役社長小泉雄貴さん。ナビゲーターは山梨学院大学国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科教授ウィリアム・リードさんです。今回は富士河口湖町に新しくできたお店でお話を伺いました。
小泉さん、
はい、
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの素晴らしい機会得て本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
いや本当にあのお店に入った瞬間にね、空気が違うなと、
はい、
あのまず木の香りがしますね。
うんうんうん、
それからだんだんその登っていく、親方様のところにあの甲冑が目の前にあって、侍大好きな私には、
はい、
本当にいい好印象ですね。
ありがとうございます。はい、まあ、ロケーションから行って、うん、この河口湖でお店やりたいなって思ってた時からずっと思ってたのが、その富士山を見ながら食べれるほうとう屋さんっていうのをやりたいなっていうのをずっと思ってたの で、
そ う、 で、ね、
そういうお店の作りに、
はい、なるほど。でこの縦長いっていうか、うん、で登っていくっていうのはそれも富士山を意識してあるんです ね、
ですね。どの席に座っても目の高さに前が何も邪魔することなく富士山を見えるようにっていうのには、やっぱそのこう前席が25センチずつ上がってるんですけど、そういうふうに作って富士山に向かって、まあ望遠鏡のように、
あ望遠鏡ですね、
はい、こういうふうに富士山に目がけてっていうふうに、
なるほど。で立派な甲冑が、あの信玄の甲冑がそこにあるんですね。
はい、
だから山梨の象徴がいっぱい含まれてなんか嬉しい気がしますね。
もう県外とか、まあ、海外とかから来てくれたお客様が本当に日本の象徴だと思うんですけど、富士山っていうのは、
そうですね、うん、
の中に、はい、やっぱ武田信玄って山梨県人からすれば誇りであり、
うん
うん、富士山をバックに、
うん、
武田信玄の甲冑がっていうこの絵を見てほしくて、
うんうん、お客さんそこで写真やっぱり撮りたいですよね。
みんなやっぱ写真撮ってくれますね、ここは、はい、
やっぱり屋根の作りが神社のような感じがしますね。
僕この通りもそうなんですけれど、これ
参拝の道、の
富士山の吉田の火祭りってあるじゃないですか、
はいはい、
あの吉田の火祭りの松明が出る通りの火祭りのイメージでこの明かりも作ってて、
あ明かりですね、うん、まあ、今昼間ですけれども夜にまたあの照明がすごく
綺麗ですよ。
綺麗ですかね。
夜の富士山ってうっすらぼやーんと富士山見えるんですよ、
うん、
夜も、
うん、
ここから、そのうっすらぼやーんと見える富士山がまた綺麗だなと僕はいつも思って見てます。
はははでこのふなりのこれ一番新しい店ですね、
はい
はい、あのロケーション的に場所どの辺にありますか。
河口湖の大橋を渡ってすぐなので、まあ、河口湖から河原は本当に車で5分とかで来れますし、インターから来ても大橋から来ても5分以内の場所だと思います。
じゃあ便利にアクセスがありますね。
そうですね。
あと涼しいですね、真夏ね。
はい、はい、
小泉さんは山梨出身ですよね。
はい、もう生まれも育ちも山梨です、はい、
あそうですか、
はい、
子供の頃に、何かこういう仕事をされる夢とかそのありましたか。
中学生ぐらいまでは教師、
教師、
学校の先生になりたかったですね。
あ、そうなんですね。はい。で、いつの間にかその変わって
教師になって子供たちに自分なりの何か教えたいなっていうのが思ってたんですけれど、まあ途中で教師になる夢は諦めたんですけれど、
うん、
今の自分がこの仕事について会社作りというか、
あ
のもう 人作りだなっていう風なぐらい、自分の今一緒に働いてくれるスタッフたちにかける愛情だったりとか、
なるほど、
やっぱ思い切り自分自身がぶつかっていけば必ず伝わるし、伝わったものが必ず返ってくるしっていうものを日々感じさせてもらいながら、
なるほど、
共に成長してきているので、そういう意味ではやりたかったことは同じだったので、
そうですね、まあ、講師に通じるものがあったりしますね、
はい、
あとあの小泉さんもおしゃれですね、かっこいいですね
いやいやいや、ありがとうございます
なんかそのファッションとか、もう店の内装から言っても本当におしゃれというイメージが強いんですけれども、
嫌いじゃないです。
嫌いじゃないですね、はい、よく似合ってます。
ありがとうございます
、はい、で お店はなんかファミリービジネスと、
はい、あの伺ったんです。創業が、作ったのが僕の父親で、
あ、そうなんですね、
はい、父が創業で、僕が生まれる1年前にお店を、最初は本当に9坪の小さな居酒屋で始まったんですけど、
で、お父さんは あの背中を見て、
そうですね、
はい、いいですね、いや自慢の息子だと思いますね、いやいやいや、ここまで、はい、で この店舗が、一番新しい。
そうです。
他に何店舗ありますか。
今は創業で作った本店とフルーツ公園にフルーツライン店というのがあって、うん、全部で3店舗です。
でそれぞれテーマが違うんですか。
本店はもう創業39年目になるんで、本当にもう町に根付いて地元のお客様に愛してもらえる町のお食事どころというか、居酒屋さんというか、もう本当にそれこそファミリー層から、おじいちゃんおばあちゃんから、おじさんたちの飲み会から、若い人たちの合コンから、
は
い、もう幅広い層に来てもらってるんで。
ああ、そうですね、はい、なんかこちらの船里のお店が結構もう広いから、ファミリーからもカップルから、いろんな年齢の幅が、
はい、
広いなんか層にアピールがしそうですね。そうですけどね、
僕たちやっぱターゲットを絞っていくというよりは、どんなお客様にも行きやすく、敷居なんていうのがないようなぐらい、どんなお客様にも入りやすいお店、使いやすいお店、でそういうお客様に来てほしいなと思ってるんで、
はい、普通そのいろんな層にアピールするのは難しいと思うんですけれども、今拝見してますといろんな空間があるんですね。高さも違えば2階もありますよね。
2階もあります。
少しプライベートスペースもでブースがあったり、子供がちょっと遊べる広いところもあったり、はいはい、うまく工夫されていますね。
やっぱ小さなお子さん連れて来てくれるお客様は、こういうお座敷だったりとかする方が、
うん、そうですね、
やっぱ使いやすいなっていうふうに言ってくださるので、どんなお客様にも不自由なく使ってもらえるようにと思って、その辺は工夫して考えました。
なるほどですね。そのお店の名前ふなりっていうのは、
はい、
将棋から来てるんですかね。
そうです。
お店の命名について思いとか、どうやってたどり着いたんですか。
僕の父が創業なので、父がつけた屋号ではありますけれども、将棋って歩っていう一番弱い駒があるんですけど、はい、この歩っていう駒は1個前に進めることしかできないんですよ、それを一つずつ一つずつマスを進めていくと、相手の陣地に入った時に歩がなると
金
になります。金っていう強い駒になるんですけど、僕たち自身もまだ歩のような、今はまだ小さな存在だけれど、一歩ずつ一歩ずつ努力していって、いつか金のような大きな存在になっていこうぜっていう思いを込めて
なんとなく連想で思ったんですけれども、この店の斜面があるんですよね、
はい、
で将棋の駒もちょっとそういうなんか斜面があって、
はい、 そうですね、
それが実際にデザインに考えて
る、そうです、ね、
いやー素晴らしいいや今のお話を聞いて気づいたんですけれども、はい、本当に将棋の駒のような、まあ、ちょっと縦長いですけれども、ああなるほどね。お父さんのお店は居酒屋ですよね、
はい、
はい、 でそこから、発想の転換といいますか、どういう経緯で、ほうとうの専門店を。
初めは自分たちでアルバイトとか自分たちのまかない食でほうとうをよく作って食べてたんですけど、それを作ってこう食べたりとかしてる時に常連のお客様が俺たちにもちょっとそれくれと、で食べてもらって、これ美味しいからメニューにしろよっていうような声をたくさんいただいたんで、居酒屋の方で最初はそのほうとうをちょっとメニューにしてやってたら、それが評判が良かったので、ならば挑戦してみようかなという思いでほうとうの専門店をオープンすることに。
素晴らしいですね。でもまあ、どのビジネスでもそうですけど、ライブロの店もあると思いますけど、はい、どのように意識してますか、ライブロは。
もちろんライバルなので意識はしますし、目標にもしていますけれども、でもこの山梨に来てもらう同じ郷土料理をこれから武器に山梨をアピールしていく同志といいますか、
ああなるほどね、
仲間といいますか、
ほうとうは山梨の文化です
ね、だと思っているので、それを共に守って共に盛り上げていく同志だなと僕たちは思っているので、目標でもありますし、ライバルでもありますし、切磋琢磨する間柄だとは、
みんなが良くなると、はい、みんなで進んでいくという感じ
ですね。そうですね、チーム山梨というか、
チーム山梨、
はい、いいですね、っていうようなつもりでは僕たちはいるので、一緒にこれからも山梨の郷土料理のほうとうを守っていく、
で、まあ、初めは、お店が新しいとなかなか知ってもらうのは大変だと思うんですけども、どういうきっかけで、評判が広がったんですか。
僕たちはそのほうとうの専門店をオープンした翌年にですね、小選挙で、ほうとう味比べ真剣勝負っていう、
味比べ、
はい、
それこそライバルが集まってる、
そうですね、県内のほうとうの我こそはが集まって、ほうほう、会場に来てくれたお客様の投票で優勝が決まる味比べ大会に出場して、それを一番最初から優勝させてもらって、それが2連覇3連覇と3年連続で優勝させてもらったんですけど、
うわ、それおめでとうございます、はい、
そのほうとう大会に出場して優勝していったことが、やっぱなんか知名度が上がったというか、
あ、
なんか、
まあ、軌道に乗った、は
い、のきっかけになったのはその大会ですかね。
なるほどですね。でほうとうっていうのは、まあ、私は山梨に来てから初めて食べたんです、実は。
はいはい
はい、ほうとうの、まあ、山梨の、まあ、郷土料理の一番代表的なものだと思いますけれども、はい、こちらの店舗で他の郷土料理に合わせたもの、
はい、今年から僕たちも自分たち その黄金ほうとうという僕たちのほうとうをもっと美味しくできないかなっていうようなことを、やっぱ僕たちも職人の中で日々みんなで試行錯誤をしてるんですけれど、その時に思いついたのが山梨の郷土料理のほうとうと、山梨の名産品のアワビの煮貝ってあるじゃないですか、
お、はい、
アワビの煮貝と何か一緒にやれないかなって思った時に、煮貝は貝屋の貝屋さんと一緒にコラボレーションすることができまして、貝屋さんの協力をいただきまして、煮貝に使うアワビの肝を使わせてもらうことができて、肝をペースト状にして、それを黄金ほうとうの味噌に混ぜ合わせるんですけど、そうすると味噌のしょっぱみとそれにかぼちゃのペーストの甘みがあって、味噌のしょっぱみをかぼちゃの甘みが引き立たせてくれますし、かぼちゃの甘みを味噌のしょっぱみが引き立たせてくれますし、そこにアワビの肝がより奥行きというか味の深みというか、うまみを強く打ち出してくれるようになって、また一段レベルアップした黄金ほうとうが今年生まれたんじゃないかなと思ってます。
そうですか、いや興味深いですね。他に、なんかワイン豚、
はい、 山梨ワイノンといいまして、うん、豚にあの甲州ワインを飲ませて育てる銘柄豚なんですけれど、
豚がワインを飲ん
でる。そうです。ほう豚にワイン飲ませるんですけど、うん、と肉が柔らかくなって柔らかくなるんですね。臭みがなくなって旨味が増す山梨ワイントンという、本当に脂しっかり乗ってるのにすっきりしてて味がしっかりした美味しい山梨ワイントンという豚があって、その豚肉を使わせてもらってます。
そうですか。でカボチャっていうのはなんか山梨のカボチャ何か特徴ありますか？
僕たちあの山梨って今ブドウを作ってる農家が少しずつ減ってきちゃってるじゃないですか、
はいはい、
の中で使わなくなってしまった農家さんのブドウ棚をお借りして、自分たちでブドウ棚にかぼちゃのつるを這わせるんですけど、空中にこうかぼちゃがなってるようなかぼちゃを作って、そうするとやっぱ地面にないので日がより当たったりとか虫に食われることなかったりとか、で甘みも増すので空中かぼちゃなんて僕たちは呼んで作ってるんですけれど、美味しいですよ。
なんかだんだん聞いてるとお腹空いてきちゃいます、山梨は人作りとか物作りとか物起こしというパワーがあるというふうに感じますけれども、まさにそれを実践してされてるわけですね。
山梨を、まあ、県外の方々、初めて山梨を訪れる方々に、ああ山梨ってこんなに美味しいものがたくさんあって山梨を知ってほしいな、山梨って美味しいんだな、山梨ってうまいなっていうふうに思ってもらえるように、うんまあ、僕たちは放送を通してですけれど、
うん、
アピールしていけたらなという思いで。
県外とか海外からあのお客さん訪れるのはどのぐらいいますか？
は
い、
海外のお客様も河口湖やっぱたくさんいらっしゃるので、毎日
毎日ですか？
来てくださってますね。
毎日海外から、はい、なんか皆さんどのような感想というかコメントを、
思ってたよりも海外の方たちにほうとうって美味しいんだなっていう言葉をもらうので、
うん、
日本のほうとうって味噌とか、うんうん、だしっていうのは本当に日本の和食の文化だと思うんですけれど、
うん、
その和食の文化っていうものが海外の方たちに受け入れてもらってるんだなっていうことを、うん、受け入れられたっていうことが、うんうん、嬉しいなと感じながらそういう言葉をもらうたびに、はい、思います。
なるほどですね。で日本の県外から例えば遠いところからどのぐらい、北海道とか沖縄から来ることがあるんですか？
ありますあります。北海道のお客様もいらっしゃいますし、もちろん沖縄からやっぱその富士山あるので、
まあそうですね、
見に来てくれる方々っていうのはやっぱ山梨河口湖っていうのを訪れてくださるので、うん、本当にそれこそ日本全国世界から
今少しずつ雲が引いて富士山が近いねと思うびっくりしましたね。
そうですね、
これ目の前にわーっと広がったんです。
これ雲が晴れてダーンって目の前に現れるとすごい迫力です。
いやこんだけ富士山が見えるのは、はい、結構素晴らしいですな、うん、はい、小泉さん本店から新しい店舗を作るきっかけとか時期はどういう感じでした？
僕27歳の時に、うん、今から10年前なんですけど、うん、の時にある飲食店の経営者の講演会がありまして、たまたま誘っていただいて参加したのがきっかけで、その講演会の中でこれまで僕自身が父親の後を継いでやってたんですけど、うん、なんとなくやってた自分というか、
あ
思いがそこになくて、
ああ
ただただこうやってたところに喝を入れられたというか、ほうほう、スイッチを入れられたというか、
講演会の中のある言葉ですか？
そうですね、その講演会全体でしたけど、感謝っていうものを教えられた講演会で、
なるほどですね、
その講演会をきっかけに自分自身がやっぱ父親への感謝、
うん
うん、母親への感謝、お客様への感謝、
うん、
一緒に働いてくれる仲間への感謝、うん、が自分にとっての一番のターニングポイントになりまして、
うん、
そこからですかね、なんか自分が本気でこの仕事というか一緒に歩んでいってくれる仲間たちともっともっと 大きな景色を見たいなという思いが自分の中にどんどんどんどん膨らんできて、がそうやって店舗を増やしたりとか、
うんうん、
仲間が増えていったりとかっていうきっかけですかね、
う
ん、
そうですね。でその講演会、を聞いて、どのぐらいの時間かかってこちらの店ができるんですか。
店舗は増やしていったのはあるんですけれど、まあ、生まれる店舗もあればなくした店舗も正直あるんで、
うん、
ただずっとそのこの富士山が見える河口湖に挑戦したいなっていう思いはもう5年越しだったので、もう5年前からこの河口湖でお店やりたいって思っていたので、ここにたどり着くまでは10年かかりました。
うわ、そうですか。
そのターニングポイントからは。
でもまあ子供の頃の講師になりたいという夢が、形が変わっても何かあの共通点というか貫くテーマがあるような気がしますね。でその夢を持ってる人いっぱいいるけれども、実現できるまではなかなかいないんですね。いろんなハードルがあったと思うんですけれども、
はい、
でもそのハードルがあってもそれを乗り越える一番のモチベーションは何だったんでしょう。
でも僕はその先ほども話した感謝っていうものが自分の根幹にはあって、その仲間たちをやっぱ僕に出会ってよかったなとか、このふなりというお店に出会ってよかったなとか、一度しかない人生なんで、その一回きりしかない人生を本当にここでよかったなというか、っていうふうに生きてほしいなと思ってますし、僕その責任が自分にあるんだなと思っているので、僕はスタッフには仲間には愛だなと思ってるんで、その昔の夢の教師っていうのも僕は愛のある教師になりたかったなっていうのが思ってたことなので、今それは職種は違いますけれど、仲間たちにお客様にとって喜んでもらえることをしていれば全力で褒めますし、お客様にとって不愉快な思いをさせるようなことをしていれば全力で叱りますし、
あの熱いですね
愛情だなと思ってますんで、
ほうとうっていうのは普通の今の、はい、まあ、山梨の一般の家庭でどのぐらい食べられてますか。
昔はおじいちゃんおばあちゃんがいて、お父さんお母さんがいて、で子供がやっぱ5人兄弟とか6人兄弟っていうようなことが当たり前だったので、そうするとほうとうってやっぱ大きい鍋で作る方が美味しくできるし、たくさんのいろんな野菜詰め込んで作るものなので、
鍋料理ですね、
はい、なので昔はその食べられる機会っていうのが多かったと思うんですけど、今少子化だったりとか、
そうですね、子供数が減ってますよね。
家族の人数がどんどんどんどん少なくなっているので、少ない人数のためにそのたくさんの野菜で少しの量を作るっていうことがなかなか手間なので、今その家庭でほうとうを作るという機会がものすごく少なくなっているなっていうことは実感しますし、やっぱそういう話を聞きますね、
でお店に来て、あ、ほうとうがこんなに美味しかったと、あ、こんな食べ方もあったという多分発見があると思うんですね、それをお客さんが、なんか持って帰れるなんかそのお味噌とか、そういうのもあるんですか。
あります、あります。
あ、そうですか。
麺と自分たちのその味噌をお持ち帰りで、
あ、ふなりで、ふなりの、ほうとうが自宅でも楽しめると。
はい、はいはい、やってます。
素晴らしいです、なんかあの料理本でも作ったらどうかと。いや本当ですね、あの写真とかこれが、ほうとうという、美味しい食べ物だけじゃなくて一つの、まあ、文化ですからね。
もう山梨の本当に守るべき食文化だなと思ってますんで、
はい、あの小泉さんのお話を伺っていると料理のこともそうですけれども、それ以上に、ね、一つの哲学を感じるんですね。職業に対する、仕事に対する、人に対する、食べ物に対する、ふるさとに対する思いがいっぱいもうあの含まれているような気がするんですけど、なんか将来の子供に、今子供がいろいろ夢があると思うんですけど、何かその子供に対してあの自分の将来に対するアドバイスとかありますか。夢実現とか夢を磨くための
どんな夢を持ってもいいと 思うんですけれど、僕自身の今思ってる夢とかは、今若者の中でこう、うん、夢がないとか、なりたいものが見つからないとか、
どうせ頑張ってもできない
っていう声をよく聞くので、どんな夢でもいいと思うんで、どんな小さな目標でもいいと思うんで、を持って一歩前に踏み出すことだなと思いますし、僕自身はやっぱこの飲食業、僕のこの飲食業っていうのの魅力をもっともっと伝えていくというか、なるほど、飲食業もこんなことできるんだなとか、飲食業でもこんな会社作れるんだなとか、
なるほど、
っていうことを僕自身は作っていきたいなっていう夢が、今それ僕の夢なので。
素晴らしいですね。一般の人は飲食業とかお客さんとしてのイメージが強いと思うんですけれども、
はい、
あるいはまあそこに働くとかバイトという、でもその経営者としてのその飲食業に対する夢とか、こんなに山梨の文化に根強いつながりがあるのは本当に素晴らしいと思います。
はい、ありがとうございます。どんな仕事をしててもそうだと思うんですけれど、うん、僕たちの飲食業という仕事は目の前でお客様に、例えばじゃあ僕たちのそのほうとう一杯お出ししたときに、うん、その瞬間に目の前でお客様が美味しいねって嬉しそうな顔をしてくれる、帰るときにごちそうさまでした、また来るねっていう一言をもらえる、ありがとうねっていう一言をもらえるっていうのが僕たちは一番のやりがいでやってる仕事なので、目の前で間近にそのお客様の笑顔に触れることができるっていうのは、僕たち、うん、僕はこの飲食業の一番の魅力だなと思ってます。
うん、そうですね。で、逆に飲食業だからこそそういう瞬間が作れるような気がするんですね。はい、お客さんの、反応が目の前で見れるのはなかなかできないから、はいはい、
もう日本のおもてなし、はい、
なるほど、
のもう一役をこの飲食業っていうので僕たちは表現していけるのが自分たちの毎日の喜びでもあります。
素晴らしいです。応援してます。
ありがとうございます。
はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。